初めての万葉集第114回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。夜明けの秋風、秋立ちて行くかもあらねば、この犬る朝けの風はたもと寒しも。秋の大君、牧八、1555番歌。訳、秋になってまだ何日も経っていないので、こうして寝ているとこの夜明けの風は、たもとに寒々と感じられるよ。この歌は、秋の造花に収められている、秋の大君の歌と題された一首です。秋の大君は、四季の巫女の孫で、天智天皇のひ孫にあたります。万葉集に四首の歌が残されており、この歌以外の三首は、特定の女性に向けて読まれた歌です。今回の歌には、いもなど、恋人を示す語は含まれないものの、たもと、さむしもはいずれも恋の歌に用いられる言葉です。たもとは、巻く、枕にするという例が多く、腕枕の描写に用いられます。さむしもも、恋人が不在であることと呼応して用いられる語です。今回の歌が、造花に収められているのは、夜明けの秋風の涼しさに主眼があるためと見られますが、歌を読んだ背景には恋人の不在があったのかもしれません。さて、秋の大君をめぐっては、万葉集に二人の女性が記されています。一人は紀のいらつめで、歌人の前月見の娘、名をおしかと言えり、秋の大君の妻なりとの中が台詩にあります。巻四、643番歌。秋の大君の伊勢の海の沖津白波花にもが、包みて芋が家ずとにせん。伊勢の海の沖の白波は花であってほしい。包んで妹の土産にしよう。巻三、306番歌に読まれている芋、妻は気のいらつめのことと考えられています。もう一人の女性が、やかみのうねめです。草紋の歌ばかりを収めた巻四に、秋の大君唯一の長歌半歌があります。左中に稲葉のやかみのうねめを妻として愛する気持ちが盛んだったが、勅命によって不敬罪が定まり、ふるさとに退却させられたので、悲しみのあまり歌を作ったとあります。その時の歌、しきたえの玉倉まかず、間おききて、年そへにける、あわなく思えば、535番歌では、手枕を交わさず、離れ離れで年が経ってしまったと嘆いており、たもとの寂しさは今回の歌と通じるところがあります。今回の歌の事情は不明ですが、恋心のにじむ秋の造花として読むことで、夜明けの秋風に涼しさと寂しさの重なりが感じられます。本文、万葉文化館、坂口由香。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。奈良津彦神社の翁舞。翁舞は毎年10月8日に行われている奈良市の代表的な伝統行事です。奈良時代に春日の大君の病気平癒祈願のため、二人の巫女が舞を奉納したのが始まりとされていますが、そのうちの一人が秋の大君でした。翁舞は猿楽、能のルーツと言われており、大和各地の祭礼行事で奉納されてきました。中でも奈良津彦神社には、 古い形が残されており、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。写真があります。沖縄の能面をつけた3人が待っている。撮影、野本照房。問い合わせ、県文化財保存課。電話 074227-8124。